創世記の福音第21回、一人を大切にする神という主題で、創世記の24章です。創世記24章は全部で67節ある、かなり長い章です。でここにはイサクとリベカの結婚が書かれているんですけれども、ある人によりますと、これは旧約聖書中最も甘美な田園詩の一つであるって言うんですよ。というのは、老主人アブラハムが出てくる、その忠実なしもべ、それから快活で奉仕の心あふれる乙女リベカ、そして牧草的な青年イサクが登場する田園詩だというわけなんですね。そしてこの物語の背後に働いている神様の愛、そして前編に散りばめられた珠玉の言葉、これがなかなか味わい深いんですね。この二人の出会いのために、アブラハムのしもべ頭がアラム・ナハライムというところに派遣されたと述説にあります。ナハライムというのは二つの川という意味なんですよ。あの辺で大きな二つの川といったらメソポタミアしかないですね。ということで、アラム・ナハライムというのはメソポタミアにあるアラムということなんですが、ここはアブラハムとサラの実家があるところなんですよ。距離的には約1000キロ離れています。仙台から1000キロ離れているというと、北に行くと稚内あたりなんですけどもね、南の方に行きますと大阪なんですよ。前に大阪聖書学院に行った時に、学生がですね、こう私と話してたら、仙台ですか、どんなところか見当もつきませんねって言われたんですね。まあ私も東京まではわかるんですが、関西となってくると見当がつかない。むしろ何かね、ちょっと怖さも覚えていたんですね。あ、だからその気持ちわかるわと思いました。で実はですね、家内も同じだったんです。で近頃はこんな風に言ってます。仙台までなら許せるけど、これ以上北には住みたくない。旅行で行くならいいけどって言っているんですね。確かにね、1000キロも離れるとわからないということはあるわけなんですね。さてここでちょっと皆さんね、このところにしおりを挟んで一度聖書を閉じてください。いいでしょうか。一節を読んでみます。アブラハムは年が進んで老人となった。さてこの後にはどういう言葉が続くと思いますか。足腰が弱くなり、目、耳、頭は衰え、病気がちでとかってなんか続きそうな感じがしますね。はい、答えを見てください。アブラハムは年が進んで老人となった。主はすべてのことにアブラハムを恵まれた。すべてのことにおいてですよ。すごいですね。このように彼はすべてのことにおいて恵まれ、信仰が衰えることがなかったということなんですね。この時のアブラハムを見るとですね、まずこれまで100歳でイサクが生まれましたね。でその後で前の章23章の一節を見ますと、サラの一生は127年であったと言いますので、イサクは何歳かというと、サラが90歳の時に生まれていますから37歳。アブラハムとしては信仰が衰えることはなかったんですが、やっぱり気がかりなことがあったんですね。イサクにまだ嫁が来ない、さてさてさてというふうなことなんですよ。それでアブラハムはしもべ頭にですね、このように言うんです。4節ですけれども、あなたは私の国へ行き、親族のところへ行って、私の子イサクのために妻をめとらなければならないと言っています。神様はアブラハムに、あなたの子孫は空の星のようになると約束されましたよね。ところが現実に今アブラハムのところにいる子供はたった一人です。しかもアブラハムは年が進んで老人となっているわけです。 これは本当に気がかりなことなわけですよね。それでしもべ頭に嫁を探してきてやってくれというわけなんですよ。これは責任重大ですよ。ということでですね、しもべ頭は恐れを覚えるんですね。それでもしその女の人がこの地に来ることを好まなかった場合はどうしましょうかと尋ねるわけです。それに対して6節から7節、アブラハムは彼に言った。私の子は決して向こうへ連れ帰ってはならない。なぜかというと、7節にその理由がはっきりありますね。天の神主は私を父の家親族の地から導き出して私に語り、私に誓ってお前の子孫にこの地を与えると言われた。ここが約束の地なんだ。だから息子を向こうに連れて行ってはいけない。そしてアブラハムはこういうわけです。主は御使いをあなたの前に使わされるであろう。大丈夫だというふうにアブラハムが言っている様子がこう見えてくるわけなんですけどもね。それでラクダを10頭連れ、たくさんの贈り物を持ってアラムナハライムに行ったというわけです。で、10節11節このようにありますね。しもべは主人のラクダのうちから10頭のラクダを取って出かけた。すなわち主人のさまざまの良いものを携え、立ってアラムナハライムに向かい、ナホルの町へ行った。もう着いちゃったんです。一体どのぐらいの期間がかかると思いますか。1000キロをラクダ10頭を引き連れてテクテク行くんですよ。ここから大阪に向かって、まあ、2ヶ月3ヶ月とかね、ひどい時はもっと長くかかったかもしれません。でもこれは祈りの旅だったでしょうね。主よ、イサク様のためにどうかふさわしいお嫁さんを見出すことができますように、ずっと祈っていったと思うんです。そしてそのしもべの祈りが11節から14節に書かれているんです。彼はラクダを町の外の水の井戸のそばに伏させた。時は夕暮れで、女たちが水を汲みに出る時刻であった。彼は言った。主人アブラハムの神主よ、どうか今日私に幸せを授け、主人アブラハムに恵みを施してください。私は泉のそばに立っています。町の人々の娘たちが水を汲みに出てきた時、娘に向かって、お願いです、あなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、娘が答えて、お飲みください、あなたのラクダにも飲ませましょうと言ったなら、そのものこそあなたがしもべイサクのために定められたものということにしてください。私はこれによってあなたが私の主人に恵みを施されることを知りましょう。神様にいろいろと注文作っているんですよね。ああしてください、こうしてください、必死なんです。どうやったらふさわしいお嫁さんを見つけることができるかということで、責任重大なので、神様にね、ここまで注文をつけている祈りなんですね。そうしたところが、やがて娘が現れます。娘はその通りにするんです。ラクダ10頭にも水を飲ませましょうと言ってですね、21節ご覧ください。その間、その人は主が彼の旅を祝福されるかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。何にもしないんですよ。じーっと見てるんです。意地悪してるんでしょうか。違いますよ。神様すごいですって言って、このリベカが10頭のラクダに水を飲ませる様をですね、彼はじーっと大きな驚きと感動を持って眺めているんですね。これは本当にしもべ頭を驚きと感謝に満たしたことだと思うんですね。そしてこのように言うんです。あなたは誰の娘か私に話してください。あなたの父の家に私どもの泊まる場所がありましょうか。彼女は彼に言った。私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です。驚きました。すごいですよ。これはイサクからするとですね、いとこの子供の娘にあたるわけです。神様すごいです。リベカはさらに言うんです。25節、私どもにはわらも貝場もたくさんあります。また泊まる場所もあります。その人は頭を下げ主を拝していった。主人アブラハムの神、主は本べっかな。 主は私の主人に慈しみと誠とを惜しまれなかった。そして主は旅にある私を主人の兄弟の家に導かれた。驚きと感謝ですね。そしてベトエルにあるラバン、リベカの家に行くわけです。そして食事をしましょうと勧めたところ、しもべ頭は言うんですね。33節、彼は言った。私は用向きを話すまでは食べません。というので、兄のラバンはどうぞお話しください。ということで、ここまであったことをですね、逐一語るんです。このように私が祈ったら、そのようにお宅のリベカさんはしたんです。この時リベカはどうしたでしょうか。黙ってそのところで一部始終を聞いていたと思います。そして1000キロも離れたカナンの地に向かって65年前、大叔父アブラハムは旅立ったこと、それからイサクが100歳の時に誕生したこと、そのイサクを神様は捧げなさいと言ったことで、主がその宝剣をとどめてイサクを生かしてくださったこと、そしてなんと自分のことをこのしもべ頭は祈ってくださっていて、その通りが自分がしたということ、この一部始終を聞いていたらリベカとしてはこれは神様の導きだということを確信したはずですね。そしてリベカの兄ラバンもですね、50節でこのことは主から出たことです、私どもはよしあしを言うことができませんと。リベカがここにおりますから連れて行って、主が言われたようにあなたの主人のこの妻にしてください。で、翌日にも連れて行こうとしたんですよ。そしたらちょっと待ってください、翌日で早すぎますっていうふうに言うんですね。それで、いやでもすぐ私は帰らなければなりませんのでというふうなことでですね、こんなふうにしもべは言ってんですね。56節、しもべは彼らに言った、主は私の道に幸いを与えられましたから、私を引き止めずに主人のもとに帰らせてください。彼らは言った、娘を呼んで聞いてみましょう。彼らはリベカを呼んで言った、あなたはこの人と一緒に行きますか。彼女は言った、行きます。リベカは即決の返事をしたんです。そこで彼らは出かけたというわけなんですね。その時に兄のラバンは素晴らしい祝福を語っています。60節、彼らはリベカを祝福して彼女に言った、妹よ、あなたは血よろずの人の母となれ。血よろずです。幾千幾万の人の母となれ。あなたの子孫はその敵の門を打ち破れという祝福を持って送り出したというわけなんですね。そしてやがてカナンについてエピローグがですね、62節から書いてあるんですけれども、さてイサクはベールラハイロイから来てネゲブの地に住んでいた。イサクは夕暮れ野に出て歩いていたが、目を上げてラクダの来るのを見た。リベカは目を上げてイサクを見、ラクダから降りてしもべに行った。私たちに向かって野を歩いてくるあの人は誰でしょう。しもべは言った、あれは私の主人です。するとリベカはカズキで身を覆った。しもべは自分がしたことのすべてをイサクに話した。イサクはリベカを天幕に連れて行き、リベカをめとって妻とし彼女を愛した。こうしてイサクは母の死後慰めを得たとあります。この時にイサクは何歳だったのかというとですね、次の25章の20節に40歳であったとあります。ですから母のサラが死んでから3年間深い悲しみの中にいたということがわかりますね。アブラハムはそうすると何歳でしょうか。イサクが生まれてからイサクが40歳ということで140歳です。そしてそのアブラハムを主は豊かに祝福してくださっている。私は心惹かれるのがですね、このしもべ頭の祈りなんです。 神様になんやかんやといろいろ注文をつけているというところがですね、いつもはだから神様の御心に聞き従うことを私はずっと語ってきたんですけども、ここでエリエゼルは神様にいろいろ注文をつけている、こういう祈りもあるんだな、そして神様はそれを聞いてくださっているなということをですね見たんですね。そしてこの前ディボーションしていた時にですね、詩式のところだったんですけども、詩式にも同じような神様にいろいろと注文をつける人が出てきたんです。ギデオンという人です。ギデオンは神様からイスラエルを救う者として指名された時にですね、ギデオンはこんな風に言っています。ああ主よ、私はどうしてイスラエルを救うことができましょうか。私の氏族はマナセのうちで最も弱いものです。私はまた私の父の家族のうちで最も小さいものです。自分は本当に小さいものですと言っているんですね。ギデオンというのは名前は勇士です。大勇士でも私は本当に小さいものです、力のないものですというふうに言っているんですね。でもあなたがイスラエルを救うものとすると神様がおっしゃった時にですね、ギデオンは神様に注文をつけるんです。ギデオンは神に言った。あなたがかつて言われたように、私の手によってイスラエルを救おうとされるならば、私は羊の毛一頭分を内場に置きますから、露がその羊の毛の上にだけあって、血がすべて乾いているようにしてくださいと言うんです。そしたら明け方本当に羊毛だけが濡れていて地面は乾いていた。ところがもう一回ですね、どうぞお怒りにならないでください、今度は逆にしてくださいと言うんですよ。羊毛は乾いて地面は濡れているようにしてください。神様はその注文を受け付けるんです。こんな風に本当に責任重大を感じてですね、自分の弱さ小ささを感じている人に主はその祈りを聞かれるんです。一人一人の祈り聞かれるんです。ですからこのしもべ頭の祈りも主は聞かれました。ギデオンの祈りも聞かれました。一人一人を本当に大切にする神様だということがわかるんですね。そしてその結果どうなったでしょうか。このことは主から出たことですと兄のラバンもはっきり信仰告白していますね。ですから私どもはあなたによしよしを言うことができませんと言って、リベカは行きますとすぐ即決しているわけですし、そしてしもべがイサクに逐一全部報告したので、これは神様から出ている、このことに関わった人すべてが納得しているんです。これは何を意味しているでしょうか。イサクが人徳素晴らしかったからでしょうか。そんなこと聖書に全然書いてないんですよ。むしろ書いているのはアブラハムへの神の祝福の約束のゆえだということなんですね。じゃあアブラハムが人格高潔な人だったんでしょうか。というとアブラハムもいろいろ欠点のあってエジプトで失敗したりですね、アビメレク王にサラを出してしまったり、いろんな失敗をしてるんです。たった一つだけ、あなたの子孫は天の星のようになると言われた時に、はいアーメンとそれを信じて義とされた、これです。御言葉を信じた、ただこれだけですよ。そのことによって彼は義とされた。そして今の時点ではまだ子供は一人です。ようやくリベカというお嫁さんが来たばっかりです。でもこのあと400年後イスラエルの民はエジプトに行っていますね。そして450年後出エジプトを果たした時、100万を優に超える民に増えていたんです。主が本当に天の星のようにイスラエルの人々を増やしてくださった。それだけじゃありません。やがてダビデの家系から救い主イエス・キリストを生まれさせます。そしてこの方によって神の民は今全世界に広がっているんです。本当に空の星のように、海のマサゴのように神の民が増えているんですよね。神様はたった一人への祝福からこのように多くの民を起こされる方なんだということなんです。私たちも家族の中で最初はたった一人ですよね、救われた。でもそれがじわじわじわじわと広がっていくんです。私たちはね、一人一人が神様の祝福の始まりとされているんです。アブラハムは長い間待ちました。でも神の約束は違うことがなかったんです。 一人一人を大切にする神様だということがわかりますね。一人一人を大切にし祝福してくださる方だ。さて今日の24章の始まりは、アブラハムは年が進んで老人となったというところから始まったわけなんですけれども、私は50歳になる直前ですね、非常にショッキングなことがありました。今から二十数年前なんですけども、右手の薬指の爪が縦割れを始めたんです。実はね、ギターを弾く者にとって薬指というのはとっても大切なんです。これが一番繊細で美しい音を出すことができる指なんですよ。それが爪が縦割れしたので、もう今までのようにバリバリ弾くことはできなくなっちゃったんです。それで皮膚科に行きました。そして見てもらったらですね、お医者さんにこう言われたんです。覚悟はできていると思いますが、加齢症状ですというふうに言われて、もう始まってんのか思いました。でこれは治せませんというんですね。だから本当にもう爪をですね、大事にしてだましだまし引くしかないわけなんですよ。そしたら折しも新聞広告にシェロのセットが49,800円と上がったんです。でまた私はその昔からチェロってやってみたいなと思ったので、チェロなら爪を使わないので、これならなんとか買えたんですよ。それで買ってからいろいろ微調整が必要なんですね、楽器というのは。でレッスンも受けるようにしたんですけども、なおねビリつきが残るんですね。弾いてもビリビリっとするわけなんですよ。それでチェロの教師が変わったのを機に相談してみたら、数件の弦楽器工房を紹介してくださったんです。さあどの工房に行こうかなと思ってお祈りしました。神様、どの工房に行ったらいいでしょうか。そしたらね、頭の中に浮かんだのが、どこへ行っても祝福するという、ね、そういう思いだったんです。あ、そうか、どこでもいいんだと思ってね。で行きました。そしたら弦楽器製作者がこう見てですね、修理代の方が高くなりますね、修理しない方がいいですって言ってですね、まあじゃあどのぐらいの楽器ならいいんですかって言ったら、まあ、せめて30万ぐらいはする楽器でないとっていうふうに言ったんですね。だから私は、まあしょうがないか、49,800円だもんなと思って諦めようとしたんですが、それを聞いていた家内は憤慨しました。私が一生懸命練習してるの知ってるもんですから、何その言い方っていうことでですね、これは我が家のプロジェクトにしようと言ってですね、そして30万円をもう食費を削りやったことですね。で集めたんです。それでチェロの先生に聞きました、30万の予算なんですけども楽器が欲しいんですがって言ったらですね、すぐ取り寄せてくださって2、3台見せてくれました。その中の1台がですね、これ私のレッスン楽器なんだけれども、よかったらこれも候補に入れてくださいって先生がね、自分の楽器を入れてくれたんですよ。師匠の楽器です、調整済みです、ビリつかないんです。でね、いつもこうレッスン受けながらいい音だなと思ってその楽器が候補の中に入ってたんですよ。私はもう即決、これくださいってですね。でこれが今の楽器との出会いなんですね。加齢との祝福から7年後のことでしたけれども、あれから20年以上経っています。上達は遅々として進まないんですけれども、でも認知症予防の脳活にはなっているんじゃないかなというふうに華麗なる祝福というか、華麗の祝福というかですね、それを楽しんでいます。アブラハムは年が進んで老人となった。主はすべてのことにアブラハムを恵まれた。年を重ねるということは主の恵みを重ねることです。その方は私たち一人一人の祈りに心を傾けてくださる方です。そして約束を実現してくださる方です。一人を大切にする神様なんですね。皆さん、あなた方一人一人も家族、子孫の祝福の始めとされています。感謝してお祈りしましょう。天の父神様、今日はイサクとリベカの結婚を通して、私たち一人一人への祝福が家族とこれからの世代にも及ぶことを学びました。
そしてイエス様の十字架によって罪許され、さらに祝福の系図に連なる幸いを感謝し、この信仰を持って歩みます。どうぞあなたの御業のために私たちをも清め用いてください。皆が崇められますように。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
立ち上がれ、いざ主の御業の御旗は高く、身を上がれり、アダの息の絶つまでは、先が散ったまま、主なるイエスは光あがった、やがて後だ。